これは豆知識なんですけど、ヌードデッサンっていうのがありますよね。裸のモデルさんの絵を描くっていうな、ヌードデッサンっていうのがあるんですけど、で僕は美術大学に通ってたので、ヌードデッサンっていうのは当然したことあるんですけれども、ヌードモデルって女性だけじゃないんですよね。もちろん男性のヌードモデルの人もいるんですけど、もちろん全裸ですけどね。で男性にはやっぱ特有の生理現象っていうのがあって、まあこう要するに、まあ男の人って、まあ、勃起するじゃないですか。おちんちんおっきおっき祭り、おちんちんふっくら祭りが始まることがね、男性にはあるんですけれども、もちろんね、ヌード抱えてる時にそんな気持ちにねなることはないですよ。いや僕はヌードモデルやったことないけど、まあ想像できますよね。裸で立って絵抱えてるからって別にね、興奮してくるわけじゃないですからね。そういうモードじゃないから。ただやっぱなんかこう生理現象として不意にこうそういう状態になっていくことっていうのは聞いた話ね、あるらしいんですよ。なんか、親ふっくらしそうだぞと。私ふっくらしてまいりましたぞっていうことがあるらしくて、で、それを、どう防ぐかと。ふっくら仕掛ける、その股間をね、どう沈めるか。だって、ヌードデッサン中にそんな状態になられたら、ヌードデッサン書いてる人たちって、真面目に書いてますから、その時は。そうなったらそうなったで、そうなった状態の一生懸命書くんですよ。それを表現するために書くんだけど、まあまあ恥ずかしいからね、なんとかそれを収める方法はないものかっていうことで、これ外人のモデルの人に、外国人男性のヌードモデルの人に聞いたんですけど、もうそうなったら、かわいそうやなっていう、なんかこうテンションが下がることを想像して収めるらしいんですよ。そのムラッと来てんのを、かわいそうなイメージを頭で思い描くことによって、沈めたまえ、沈まりたまえ、沈まりたまえ、名のある森の神と思い受けする、みたいなね、こう、ちんちんを沈めるらしいんですけれども、まあ、そのかわいそうなイメージっていうのが、人それぞれなんですけど、まあ、結構よく聞くのが、なんかこう、子犬が死ぬみたいな、死んだ子犬っていうか、なんかこう、子犬が死んじゃうみたいな、こう想像すると、すごい、すごいかわいそうな気持ちになって、こう、静まるらしいんですよ。パピーですね、子犬。パピーが亡くなるのを想像すると、すごく悲しい気持ちになるんだって言ってて、はぁ、なるほどなぁと。確かに、まあ僕も猫とか好きなんで、まあ可愛い動物の子供がね、死んでたら、それは確かにすごいテンション下がって、そういうムラムラは消えてしまうやろなぁと思ってて、で最近こう、俺は、あと、どんな、時にその悲しい気持ちになるかなっていうのに、こう一個新しいことに気づいたんですけれども、その動物の赤ちゃんが死んでるとか、もちろん悲しい気持ちになるんやけど、最近こう目の当たりにして、うわってすごい悲しい思いをしたのが、たまたま流れてなんか見た、ツイッターで見た、ツイッターって今アンケート機能があるん知ってます？アンケート機能ってあるんですよ。例えばこの、なんでしょう、さっき言ったみたいな、この犬派猫派みたいなのあるじゃないですか、犬猫の話で言うとね。で、あなたは犬派ですか猫派ですかみたいなんで、見た人がアンケートで投票できるっていうね。だからこれ、ものによっちゃね、何千何万票って集まって結構面白いアンケートになったりとかして、まあ、いろんな人が使ってるんですけど、そのツイッターのアンケート機能で、例えば4択ね、アイスクリーム何味が好きですかみたいな、バニラ、チョコ、ミント、ストロベリーとか、こう4種類の4択から選んでくださいっていうアンケートで2票とかしか入ってへんアンケートとかがあって、何時間前にアンケート開始したとかって見れるんですけど、もう24時間ぐらい経ってんのに4択で2票か3票しか入ってない。そういってもアンケートとしては完全に機能してないわけですよ。選択肢以下の回答数って機能してへんねんけど、もうそれを見た時になんかこう絶対この世を思い出したら俺もう勃起せえへんなと思って。
漫画犬。
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いしますね。回答がその選択肢以下しか集まってないアンケートみたいなのを見かけた時にものすごい悲しい気持ちになりまして、もうそれが怖いからアンケート機能ってそうそう使われへんなと思いましたよね。いや、何択かっていうのを絞ればね大丈夫やと思うんだけど、もうそんだけしか集まらへんアンケートってすごいさ悲しくならへん。俺誰も俺のこと興味ないなーっていう気持ちにさなっちゃうやろうから、悲しいなっていう。それをやった人の気持ちになるともう俺はテンションが下がってしまうなっていう話からスタートしました、今回の漫画犬です。いや、前回ね、怪談会でモンゴルナイフが来てくれてね、やっておりましたけどもね、ラジオ漫画犬の漂流編の怪談会っていうか、まあ漫画犬の頃からですけど、まあ怪談会っつってもね、そんな怖くなくてよくないっすか。なんかこう不思議とか奇妙とか不謹慎とかばっかりでいいでしょ。なんか過度に怖がらせようとしない我々っていう、ね、 ね。やっぱね、わかんないですから、それが真実かって、やっぱ淡々とお話を紹介するのがね、一番いいですよね。という、まあ今回は、うてかて一人会に戻っております。ね、お便りなんかもね、溜まっているんでね、読んでいきたいなと思うんですけれども、その前に最近あった話。最近、蒲田っていう場所のグランドキャバレーに行ったんですよ。グランドキャバレーって知ってます？まあ、キャバレーってさ、なんかまあ要するにこう、キャバクラとかとはちょっと違うよね。昭和、ほんと昭和前としたザ・昭和って感じのさ、なんか、絨毯敷きの床と、まあ、あと壁にね、なんかもうシャンデリアみたいなつってた、ボックス席が何個もあって、まあまあ、ショーとかステージみたいなも一応あるっちゃうのかな。まあ、歌とかがあって、で、生バンドが演奏してるっていうね、すっごいもう昭和の匂いの色濃い飲み屋の形態ですよね、キャバレーっていう。まあ、そのグランドキャバレーっつったら、もう本当にそういう大きい場所でね、まあ、きらびやかっていう感じでもないですけど、まあまあ、そう、豪奢な感じなんですよ。で、こういうね、形態の店って、まあ今ね、ガールズバーやとかキャバクラって、まあめちゃくちゃ世の中いっぱいありますけれども、もうキャバレーっていうものはもうほとんどどんどん世の中なくなってきてて、で、グランドキャバレーっていうその大きいキャバレーっていうのもすごく減ってきてるわけですよ。ね、やっぱ昭和のもんやから。で、僕も行ったことなくて、地元の大阪にも有名な店があったりするんですけど、行ったことがなくて、で、まあ蒲田にすごいその昭和ライクなグランドキャバレーが生き残ってると。で、これがね、8月の10日、10日ですね、になんか閉店するみたいなことらしくて、で、まあ、亡くなる前に一度行ってみないかというお誘いを受けまして、まあ、行ったんですよ、そのグランドキャバレーというのは初めて行きまして、これがね、いいんですよ。まあ、その、昭和ライクなね、昭和前とした感じの雰囲気ももちろんいいんですけれども、何がいいってね、まあ、ホステスさんって言うんでしょうかね、その、席に来て、接客してくれるというかね、水割り作ってくれたりとか、ちょっとお話をしてくれたりとか、タバコ吸う人であれば、こう、タバコに火をつけてくれたりとかっていう、その、まあ、接客してくれる女性ね、ホステスさんがね、まあ、おかんと同い年ぐらいっていう、もう50、60喜んでっていう世界なわけですよ。まあ、ありていにね、平たくもう言うとですよ、まあ、おばはんなわけですよね。おばはんがついてくれるわけですよ。まあ、40、50、60が当たり前みたいな感じなのかな。うん、なんか大阪にある僕が知ってるところとか結構20代の若い子とかも働いてるみたいなんですけど、まあなんせその僕がね、行ったところはもうそういう場所だったんですよ。まあむしろそういうところに行きたかったのでね、そういう世界を垣間見たかったというか、雑昭和なとこで水割りなんかを飲んでみたかったので、まあ面白そうやなと思って行ったんですけれども、じゃあまあ今言った通りね、妙齢のご婦人方がついていただけるわけですよ、席に。でさ、もうおかんとかと同い年とか似たようなちょっとおかんの年下ぐらいのね、おばちゃんたちやから、でこれでさ、我々もその二十歳あそこそこのガキやったら、うわー、なんかバーバーついた、おばはんついたなんて言ってさ、こんなんで金払ってとかほざくんかもしれんけど、これ我々も大人の男性ですから、なんならそのね、10日に閉店する手前の8月9日でね、僕も誕生日なんですけれどもね、私事であれですけど、もう9日誕生日を迎える私はですね、これさらに一歩大人の階段を登るというか、まあこの完全におじさんへの道を進んでいってますから、ね、おばはんがついた、うわ、なんやこれ、なんていう、ね、そういう風情のないことはしないですよ。もう我々ね、この母親ともしかしたら同世代かもしれない方々を一人のレディーとして、きっちり女性扱いして、お話ができて、初めて男やろと。それができんかったらこんなん何のためのおっさんやと。ね、やっていこうっていうことでですね、もうしっかりね、いやーでも、なんとかさんすごい綺麗ですよねとか、わ、すごいドレス素敵ですねとかね、言いながら、いや、もっとなんか早くこの店遊びに来たらよかったです、みたいなね、すごいレディーとしてね、扱うぞっていう感じやったんですけれども、もうね、いやいや、そんなんもう、息子より年下の男の人に言われたって、もうそんな照れるわ、みたいなね。もう、孫子もおるような人たちですからね。我々だってもう30代とかなわけですけれども、いや、こんな若い男の人たち、お客さんであんま来てくれへんから嬉しいわ、みたいなことをね、言われてね、すげえ世界やなと思って。いや、でもね、楽しかったですよ。ほんで、もうね、ドレスとか着てはるわけですよ。ちょっとね、チャイナっぽいやつとかね、ちょっとセクシーに太ももが見えてますみたいな状態のね、おばちゃんたちがついてくれるんですけれども、いや、それはね、もう、魅力的なね、方々ですからね、いや、なんとかさんすごい可愛らしいですね、みたいなことを、もちろん言うんですけれども、 いやあれでしょっつって、あのモテるでしょみたいなことをね、まあ言いまして、まあモテはると思いますしね、そういうところであの働いてる人やし、そのお客さんのねおじさまたちから人気があったりするのかもしれないですから、いやモテはるでしょって言って、なんか彼氏とかもう彼氏とかいるんちゃうみたいなこと言ったら、いやいやいや、いないいないみたいな、ほんまに、いや絶対モテるかおるやろみたいな、この合コンでさ、もう今でも東京でさ、1日にさ2兆回言われてるようなこの会話をしたら、いやいやいないいない、もう1年ぐらいいないかなつって、おるな結構最近までっていう1年ぐらいいないかなとか言っててね、いややっとんなっていうね、もう現役バリバリですねっていう感じで、いや結構新鮮でしたよね。だって自分の母親とかさ、母親の周りのおかん友達たちにさ、そんな話絶対しないし、彼氏最近までいましたみたいなこと言わないわけじゃないですか。まあ当たり前やけどさまあ孫とかおってみたいなね人たちばっかりやから、いやだからちょっと面白かったですね。でそのね生バンドのね演奏とかもすごい良かったですしね、そういうキャバレーで演奏してるバンドってもうそんな若いバンドじゃないですから、おじさんたちがやってるんだけど、やっぱそれだけにテクニックにこう磨きがかかってるというかね、いぶし銀なテクニックでね、すごい良かったですよね。そのお店はね残念ながら8月10日に閉店してしまうということなんでね、なんかグランドキャバレーというものがあの近所にあるとか心当たりがあってね、一回も行ったことないってなればね、一度行ってみるのね楽しいんじゃないかなと思いましたね。あとやっぱ母親とか同じようなその還暦ぐらいの女性たちをしっかりレディースとして扱うみたいなのって、やっぱこう男として一度やっとかなきゃいけないことだなっていうのもねありますんでね、やっぱ修行っていうと固いですけど、もちろん楽しみに行くんが一番やねんけど、いい勉強になったなという感じですね。うん、まあそれでね、まあ焼酎飲んで帰りましたけどね、楽しかったです。はい、じゃあお便り行ってみましょう。お名前全身ダボクスさん、はい、とつのさんこんばんは、いつも深夜にニヤニヤ聞いておりますと、小さな疑問なんですが、とつのさんの絵について気になっていることを質問させてください。はい、何でもしてくださいよ。とつのさんの抱えてる女の子が柔らかそうな目で、キラキラしてて可愛くて好きなのですが、その目の中のハイライトが気になっていますと、瞳の上部に点々というか4つか5つほどの小さいハイライトが入っているのが気になります。あれがすごく好きなんです。素敵です。ありがとうございます。勝手にまつげに遮られた光の表現かなと思っています。実際のところはどうなんでしょうか。恋愛相談あふれる中空気読まずにすみません。これからもとつのさんの女の子をめでて生きていきますというね、僕絵を描いてる人間としてはすごく嬉しいお便りなんですけれどね、すいませんね、こういうのもね、こういうの読ませてくださいよ、たまにはね。恋愛相談あふれる空気っていうわけでもないと思うんですけどね、なぜか来ますよね。このね目の中のハイライトで、目のね瞳の上の方に4つ5つ入ってるハイライトっていうのはね、これご指摘の通りね、そうそう、まつげの影であったりとか、あとねその写真とかを見てくれるとわかると思うんですけれども、なんか瞳って映り込むじゃないですか景色が。で窓って結構どこにでもあったりとか、部屋の中で撮ってる写真とかで人工物って結構四角かったりするから、瞳の映り込みって結構ねなんかその四角い景色が映ってることがあったりするんですけど、まあそれをまつげの影になって遮られてるとかっていう表現でもあって、まあまあそれなんか映り込みを意識したハイライトなんですけれども、まああれはなんか特徴的な目の描き方できないかなって悩んでる時に、なんかモデルさんの写真とか眺めてて、まあこういう描き方も実験的にしてはどうだろうということで、最近女の子描く時はよくやってるんですけれども、まあそこがね気に入っていただけてよかったです。ありがとうございますということです。はい、お名前ドートルさん、ドトールじゃないのね、ドートルさん、これなんかあるのコーナーですね。はい、こんにちは、トツノさん、いつも楽しく拝聴しております。私は今年で21歳になる大学生なんですが、未だに童貞です。21歳の童貞、別に全然周りに行さんおるんちゃう、それはそれでいいのですが、最近童貞をこじらせすぎているのではないかと不安になりメールを送らせていただきました。私は足フェチなのですが、いわゆる足フェチと検索して出てくるようなものではなく、低身長の女の子の白くてほっそりとした足が好きなのです。そういう足を触りたいのに触れないという悶々とした日々を過ごしていました。低身長の女の子の白くてほっそりした足ってどういうこと、ロリではないのかな。まあなんか白くて細いした、まあムチムチしたやつよりも細いしたやつが好きということなんですかね。ある日ふと自分の足を触った時、なんかあると思ってしまいました。運動部を引退しあまり外に出なくなったために白く痩せ細った私の足は 80% ぐらいフェチに合致していました。試しに内ももを触ってみたところ、すべすべして気持ちよかったです。こんな状況ですが、私は引き返した方がいいのでしょうか、それとも脱毛したりして何かあるを追求した方がいいのでしょうか。またとつのさんも自分の体に何かあると感じることありますか、ぜひお聞きしたいですって。何かあると自分の体で感じることは基本はないですけど、ただ僕自分の体でも他人の体でもそうなんですけど、ズボンパンツ を履いてて、あの足首のあたりの布がちょっと余るやん、くしゃっとなるやんか、あのなんかくしゃっとした形が俺すごい好きで、自分のも他人のもそうなんです、写真とかもそうなんですけど、あのね、なんかこの足首あたりのズボンがその靴の上に乗っかって、そのくしゃっとこうシワがついてる感じがすごい好きで、絵描くのもあそこの部分描くのとかすごい好きなんですけど、まあこれはちょっと違う話やんね。ドートルさんのなんかあるは、こうなんかあるっていうか、もう完全にこの童貞が行き場のない性欲をついに自分の体にぶつけ出したぞっていうハートフルなストーリーちゃいまっかっていう話なんですけど、これね、引き返さなくていいと思うな、俺。もうどんどん行け、進めよ、少年よ、ということで、すべすべして気持ちいいわけでしょ、自分の内ももが。だからこれも脱毛して、もっとこの自分の足ですべすべ感、このフェチ感を補充してみるのはどうしましょうって話で、いや、全然どうしましょうじゃなくて、追求したらいいと思うんですよ。いや、男もね、結構脱毛とかしたりとかしたら、ええ足、美脚っぽくなるし、あと俺昔、なんかパンスト男祭りっていう祭りにイベントに、まあ、出演したというか出たことがあって、でこれ大阪時代にね、でこれなんやっつったら、まあ男もパンストを履こうみたいな、その僕の友達の女性、まあ、元男性ではあるんですけれども、まあその女の子の友達が主催したやつで、男性もパンストを履いてみよう、履くべきだと、男のパンストもセクシーじゃないかと、あとまあスベスベし気持ちいいし、パンストの良さ、パンストの可能性をもっと感じてほしい、広げていこうってい こう謎の啓蒙活動というか、完全にそいつが男のパンスト姿を眺めたかったんじゃないかっていう、おのえの私利私欲を満たすためだけの神イベント、完全な神イベントがまあかつてありまして、でそのパンスト男祭りに僕も出たというか、まあ出演したというかね、行ったことがあって、まあその時はね、まあ、お仕事で教えてたから、まあパンストをデッサン、パンストした男をデッサンするデッサン講師みたいな、まあよくわかんない立ち位置で出たんですけど、まあもちろん僕も入ったわけですよ。ワイシャツ、上ワイシャツに、ね、ネクタイもしてたかな、もう上ワイシャツに、下はパンストっていう、もうわけのわからん姿で出たんですけど、これがね、意外と気持ちよくて、あとね、パンスト履いてる自分の足のシルエットってやっぱキュッとこう締められてるし、すごい綺麗に見えるから、あら、なんか私セクシーじゃないかしらみたいな、私のお見足セクシーじゃないかしらっていう、まあ20代の時はね、女装もしてたんでたまに履いてたんですけど、セクシーじゃないかしらっていうね。デニールも何デニールかやったかな、相当なかったと思うで、60デニールとかやったかな、あれまあタイツか、それはまあでもすごいスベスベしてて気持ちよくてですね、自分の足にちょっと魅力を感じるとか、結構綺麗じゃんみたいなのは、まあ、あるあるな感覚というか、まあ、自然なことだと僕は思いますよ。パンストを履いたことがない皆さんにお伝えしたいですけれどもね、男性の皆さんに。あとさ、自分の体に何かあるというか、それこそストレートに興奮するっていうのも、話としてはもう時々聞くというか、さっきちょっとちらっと言いましたけど、20代の時女装してたんですけど、女装してた人たちの中には、その女装した自分、女装して女の格好に可愛くなってる、美しくなってる自分を、まあ、姿見とかで映して、その姿に興奮して、そのオナニーするっていうか、オナニーしたことがありますとかしてますって人が時々いるんですよ。で、まあそれはまあ僕はしたことないというか、興奇自分ではしないんであれなんですけど、まあ感覚としては結構ありえることみたいなんですよね。なんか自分、女装してる自分に興奮してオナニーするっていうことはあるらしくって、まあドートルさんがそこまでってことはないかもしれないですけれども、まあそういう人たちもね、そういう先輩たちもおりまっから、おりまっからこうガンガン行ったらよろしおますがな、その人たちも幸せにやってますからね。なんかこの引き返さなくていいと思いますよ。あとね、21歳で童貞やということなんでね、自分の足をたくさん触ってですね、あ、足のこの辺ってこういう風に撫でられたらちょっと気持ちいいなとか、ゾクゾクするなっていうの、今のうちにさ、ね、勉強しといたらさ、いざこの先彼女とかできて、いよいよセックスしますっていう時にさ、もう役に立つかもしれないからね、いいんじゃないですか。迷わず行けばわかるさ、ということで。はい、お名前、はじめさん。これ、おもこライターのはじめさんじゃないよね。大丈夫？はじめさん。トトンさん、はじめまして。あ、じゃあ、はじめさんじゃないね。大丈夫ね。いつも聞いております。早く、りゅういちさんと二人体制の漫画になってほしいです。おー、りゅういちちゃんとね。いや、りゅういちちゃんまたね、今度読んでやりたいですね。仲いいですからね。やりやすいですよね。なんかあるのコーナーに応募させていただきます。僕のなんかあるは、あ、男性やったよね。僕のなんかあるは、雑誌の表紙の女の子です。グラビアとかってことですかね。正確に言いますと、何か書くときに下敷きにした雑誌のペンの跡だらけになった女の子です。何か書くときに下敷きにした雑誌の ペンの跡だらけになった女の子です。はいはいはい、あ、なんか物書くぞって時に、例えばマガジンとかをちょっと下敷きないからマガジンの上に紙を置いてちょっと書こうと、でその紙どっけたら、まあ、確かにその書いた文字の跡というかね、ペンの跡は確かに表紙の写真につくよね、うん、露出の量は関係なく、アイドルや女優さんの顔だけアップの表紙でもペン跡がつくと途端に良質のズリネタとなるのです。もちろんグラドルの水着でもズリネタ度をアップするのですが、もともとのズリネタパワーの少ない表紙の方がよりズリネタゲージが爆上がりして、グラドルのズリネタ指数をも凌駕するような気がします。もうズリズリうるせえなこいつ、おかげで僕のズリレーティオも、マスタークラスです、かっこマスターベーションと書けました。とつのさん、ご診断をお願いします。 PS 最近は吉高さんのグラビアがなくて寂しいですね、ということで、吉高さんってグラビアとかやってる？あ、まあ、あの女性誌の表紙とか女性誌の写真はやってるよね。俺も吉高さんが表紙やったらあん買ったもんね、昔ね。まあ、それは置いときまして、まあ、ずりまくっとるって、もうしこりまくっとるっていうことかいな。ちょっと待って、これさ、すごいなん、すっげえなんかあるのコーナーっぽくていいお便りやねんけど、もうちょっとさ、もう頭こんがらがってきたわ。聞いてる人たちもこんがらがってると思うんだけど、ちょっと整理させてもらっていいですか。要するに、女性の写真 でその上で物を書いて、そのペンの跡が下敷き代わりに女性の写真を使って、でそのペンの跡がついた写真がすげえしこれると、どちゃしこやと、どちゃしこ磯丸水産やいうことなんですね。ほうほうほうほう、なるほど。なるほどじゃないよな。俺今ちょっとさ、もう大人やんな。もうよくわからんけど、なるほどって生返事したけど、全然なるほどじゃないわ。ただまあ、なんかあるのコーナーってそういうことやから。すっげえなんかあるポータルってそういう意味やから。もうわからんでいいのよ。他人にも。自分にもわからんでいいから。ただただなんかあるっていうね。なんなんすかね、ペンの跡がついちゃった女の子の写真って。傷のメタファーなんかな。なあ、なんかこう、なんか傷跡がついたみたいな。あとはなんかこう、制服欲の充足なんですかね。そのなんか自分がその跡をつけたみたいな、そのペンの跡ね、そのなんか体に、相手のその体に自分の何かこの証拠が残ったというか跡がついた、マーキング行為の一種なのかな。願者、願者なのかな、願者なのでしょうかいや、もうそうとしか言いようないわ。ちょっとなんかあるいっぱい来てるんですけど、じゃあ最後になんかあるじゃないやついきますかね。なんかあるばっかりやってもあれなんで、お名前青エビさん、はい、とつの様、はじめまして。おー、きっちりしてますね。いつも楽しく拝聴しております。25歳童貞です。お、童貞の方ですね。とつの様が童貞文化研究家であるというお話を伺い、童貞に関して知見がおありになるということでご連絡させていただいております。冒頭にも述べさせていただきましたが、当方25歳の童貞であります。そして童貞であるということに非常に焦りを感じてもおります。と申しますのも、周囲はおろか、かなり広範にも、広い範囲にもですね、広範にも私と同じような毛色の童貞の方がいらっしゃらないのです。ほうほう、なるほど。童貞文化研究家であるところのね、僕がちょっとこれから分析させてもらいますよ、それなら。私のパーソナリティについて正直述べますと、喋りは独りよがりで若干難があるのですが、高収入、高学歴、高身長で顔もそれなりに整っておりますと。ありていに言うと、モテる要素をある程度揃えているのです。そしてそれなりにはモテます。で、ここからが本題なのですが、私はどのようにして振る舞って生きていけばよいのでしょうか。というのも、繰り返しになりますが、同じような事例、先行研究が全くなく、身動きが取れなくなっているのです。もちろん漫画などではそういう内に事例があるのですが、そういった方は自然と美人に寄りつかれるケースが多く、男性側の努力がほとんど垣間見えません。というか、彼らは本当に入れ食い状態なので参考にならないのです。翻って私の話ですが、それなりに順風満帆に見えるらしいので、下手に僕童貞なんですみたいなことを言うと、市場価値が暴落して本当に全くモテなくなるので、そういったカミングアウトもできず、また女性との距離感もうまくつかめていません。キャラクター設定としては合コンにそれなりには行くけど、いつも超過がない、まあ、あの超過、釣りの成果ってことですね。超過がない、どこにでもいそうなお兄さん風というところで落ち着こうとしています。もちろん私の本質とは全く違うのですが、爽やかなお兄さん風に振る舞ってはいるものの、そこからどう女性にアプローチすればいいのか1ミリも分かりませんし、仮にアプローチが成功したとしても距離感が縮まるにつれて、童貞であると 100% バレます。どうしようもありません。八方が塞がっているのが現状です。似たような事例はあるのか、そして私はどうすれば幸せになれるのか、ご教示いただければ幸いです。長文失礼いたしました。何卒よろしくお願いいたし申し上げますと、文章はね、えらく丁寧な、青エビさんでございますけれども、まあこれ なかなかと読ませてもらいましたけれど、まあ、要するにこう25歳のね童貞の方がもうわてどうやって女の子にアプローチしたらいいのか分かりまへんねやと、どうしてもこうなんて言うんですか、抱けまへんねやと、どないしたらよろしいますかっていうね、単純にそれだけの話のお便りなんですねこれって。いやだから別に童貞文化研究家ではあるけど、私別にね恋愛マスターでも何でもないので、どの程度のねご回答ができるかというのはちょっと自信ないんですけれども、まあね、せっかくやからみんなで考えような、みんなでな、これも聞いてるみんなも考えてくれよな。いやー、ただね、何でしたっけ、高収入高学歴高身長で顔もそれに整っていると、まあ、ありていに言うとモテる要素をある程度揃えているということなんですけれども、これはまあモテる要素と言っていいのかはちょっとわからなくて、いや、モテるとかいいです、もう完全プラスの材料だと思いますよ。メールの文面もねきっちりしてる人なんでね、本当にしっかりしたお仕事の方だと思うんですけれども、まあ25やから25の時のもうモテるとかっていうか、まあ年いってからもそうかもね知れんけど、まあモテる、それはまあなんか条件としてはいい条件なんですけど、モテるっていうわけではないというかね、モテるモテないでいうともっと別のパロメーターが大事になるんちゃうかなみたいな話なんですよ。まあこれはね、単純にすごいルックスがいいとかもそうやけど、まあ豆さとかってベタですけど、豆さとか、あとまあその褒め上手みたいなんとかもうやっぱモテると思いますし、やっぱね、青部さんがメールでこれちゃんと自分で言ってるのに、やっぱ距離感のつかみ方が上手い人が持てたりするんで、ちょっとね自分の持ってるそのプラスの条件要素みたいなのはちょっとね、モテ要素として武器として使えないかもしれないというか、あんま計算に入れなくていいと思うんで、ここは一回忘れましょうね。ここは一回忘れまして、だからそのね、自分の持ってる条件は一回ポーンとこうポーンと放り投げて、こっから始めようね、ポーンと放り投げてですよ。で、まあどうアプローチしていけばいいかってことなんですけど、うん、まあすごいちょっと気になってるのが、距離感が縮まるにつれて童貞であると 100% バレるっていうのはさ、これはもうバレバレってさ、要するにこうね、チェリー感が出てると、これ決して悪いこととは一言では言い切れないんですよ。これチェリー感がいい風に左右することももちろんあるんで、悪いこととは言わないですけれども、ただまあ童貞感がそんなに出てると、そんなにバレるっていうのは、これ俺そんなうまいことやれてるとは思わんけどね。だからそれなりにはモテますっておっしゃってられるんで、それがまあ何を意味してんのかがちょっと分かんないけど、それなりにモテるってどういうことなんですかね。よく告白されるとかってことですか。それちゃうよね。告白されたら多分付き合ってたりもするやろうから、多分それなりにはモテますっていうのは、女友達がいますとか、そのなんかよく連絡先聞かれますとか、デートには行きますとか、女性とはよくご飯食べに行ってますとか、まあそういうことなんだと思うんですけれども、まあその上で近くなると 100% 童貞でバレるってことは、もうその過程でとか、もう会話とかエスコートの仕方とかでもう鬼のようにボロ出してモテると思うんで、もうそこなんじゃないですかね。なんかそこをどう変えていくかみたいなことだよね。それを聞いてるんやんな。それを聞いてんやんな。ごめんね、ごめんね。だからどうしたらいいかって言いますと、これはね、おそらくなんですけれども、カッコつけてると思うんですよ、青尾さんは。結構、感じとしては。どうやってアプローチしていいか分かんないとかもそうやけど、そのなんやろ、気のいい兄ちゃんというかね、合コンとかにもよく行ってる、このどこにでもいい気のいいね、優しそうなこうお兄さん風やねんけど、まあそんなに遊んでるわけじゃないというか、なんかこう持ち帰りとかしまくってるわけでもないし、みたいな爽やかなお兄さん風ってね、ご自身でも書いていらっしゃいますけどね、爽やかなお兄さん風に振る舞ってますみたいなんていうのは、こうええ人であろうとしてるわけじゃないですか。おそらくね、人であろうとしてると、まあこの爽やかなお兄さん風もうまくいってるかどうかっていうのはもう自己申告なんで、信じるかどうかですけど、こっちが。まあ、とりあえず信じて話を進めますけど、爽やかなお兄さん風で振る舞ってて、童貞ってバレるってどういうことやと思うけど、まあ、とりあえず、まあ、そう振る舞ってるとして、これはね、人やと思われようとしてたりとか、あとまあ、なんていうの？そういう風にアプローチして、肝がらえたりとか、控えたりとか、いや、あなたとはそういうことしたくないですね、みたいな風に断られるのが、まあ、恐ろしいから踏み込まれへんっていうこともあると思うんで、とにかくね、カッコつけてると思うんですよ。ね、だって断られたら恥ずかしいじゃないですか。な、恥ずかしい思いしたくない。だからそんな自分を守るためにカッコつけてる。ね、爽やかなお兄さん風に振る舞う。これもカッコつけですよ。だからね、そのカッコつけが邪魔してアプローチしてないと思うんですよ。ね。やっぱこう、最後には一押ししないといけない。この一押しが足りてないからその状態なわけですよ。おそらくね。だから、このね、一押しをするっていうのは、どっかでこのカッコつけをやめないといけないというか、冒険しないといけないので、 やっぱこの、ね、人押しのためにはですね、やっぱ今の自分はこうカッコつけてるなってことをちょっと自覚しましてですね、ちょっとそのカッコつけスイッチを完全にオフにするのは難しいと思うんで、甘めにこううっすらうっすらオフにの方向にクーッとやるみたいなさ、あるやん、なんかこう電気のスイッチのそのパチンパチンってやるさ、あと真ん中ぐらいのやつ、この指先の加減で電気消えるかつくかみたいなとこあるやんか、あの辺ぐらいまではオフにこう近づけるようにしてみるっていうのもね、手やと思うんですよ。まあこんだけなんで散々言ってるかって言ったら、僕がまさしくカッコつけのゴンゲやから、カッコつけのトツノなのでね、あの気持ちがすごいわかるってことなんですけれども、やっぱね、カッコつけてるってバレるんってめちゃめちゃカッコ悪いからこいつカッコつけてんなっていうのがさ、しかもそのカッコつけがミスってんなこいつって思われてる時ってめちゃめちゃカッコ悪いのでね、もう僕もよくねバレてるので、だからやっぱね、アプローチってどうアプローチっていいかわからないですってね。アプローチって例えばしっかり相手の目を見ることとかもアプローチだと思うんですよ。やっぱ海外の人とか見てるとね、口説く時ってすごく彼ら目を見たりするじゃないですか。目ってすごくセクシーなパーツなんですよね、本当は。だからすごく相手の目をしっかり見て話すみたいな、目で口説くじゃないですけれども、目を見てとか、あとしっかり相手のことを、もちろん嘘じゃないですよ。今日グランドキャブレーの話しましたけども、相手をすごいちゃんと本音で褒めるっていう、無理やりね褒めるのもちょっと違うと思うんですよ。どこ褒めようってなった時にさ、いいとこ見ようとしますから、相手のこと褒めようとすると、人間っていいとこを探す行為が始まるじゃないですか。だからこう相手のいいとこを探す作業も、それはもういいことやし、でまあその見つけたいい部分をちゃんと褒めるっていう、まあもう別に単純でもいいですよ。それは可愛いとかね、綺麗とかでもいいと思いますけれども、まあそういうちゃんと目を見たりとか、ちゃんと褒めたりっていうのってさ、アプローチやと思うんですけど、あと私はあなたのことすごく好ましく思ってますみたいな、っていうかもうすごい性的な目で見てると、もう今日ちょっとどっかで休んで帰ろうやみたいなそれはちょっとセックスありきの考え方すぎますけど、そういう自分はこう思ってますと、こうしたいと思ってますみたいなこというのもアプローチですけど、これすべてあれですから、カッコつけてるとできないというか、どっかで恥かくぞっていうかね、踏み込まないとできないので、照れてるとできないですから、その照れをね捨てようと、カッコつけてんのを捨てようと、で一押ししてみようというのが、まあ、真っ当なアドバイスの一つかなっていう、今一生懸命考えてめちゃめちゃいっぱいベラベラ喋ってる感じ伝わるでしょねと思うんですけど、失敗を恐れすぎてるっていうのがね、セックスできない要因なのかなっても思うんやけど、まあこれがまあ収まりのいいアドバイスだけど、まあもう一個方法があって、まあ青指さんがほんまにね、おっしゃられる通りそれなりにモテて、まあしかもね、そういういい条件を持ってるみたいな方であれば、普通に清潔感を保ったね、ビジュアル、しかもちゃんとまともにコミュニケーションが取れてたら、もうどんどん年齢がいくに従って、そういったどんどんプラス要素になっていきますからね。イケメンが最強やっていうのはもうほんと10代とかだけなんで、もうあとはどんどん他の要素、仕事がちゃんとできるかとか強くなってくるんで、もうこれはですね、その要素をこの今持ってる武器で淡々とやりながら、そのアプローチができなくて悩むこともあると思う。でもこれはもう淡々と待ちの姿勢もあるよ。これ何を待つかって、鬼のようにグイグイ来る女を待つっていうね、このほんとね、それこそ、ね、合コンに行ったけどあんまり超書かなく変えるキャラやとか言ってましたけど、まあ、それこそ釣りですよ、本当にね、ちゃんと糸を垂らして待つというね、この世の中にはね、やっぱね、恐ろしくグイグイ来る子とかいますから、もうね、僕の友達の女の子でも恐ろしくグイグイ行ってるなって印象の子なんていうのは、もう夜中の1時ぐらいになったらもうツイッターに SST って書き出すからね、その SST ってお前何やねんって聞いたら、もうセックスしたいタイムやがな言うてましたけどね。でたまに SSST になってて、それ何やってたの、スーパーセックスしたいタイムは言うてたけども、まあそういう、まあ、それはちょっとバケモンクラスだと思うけど、そういうね、やっぱね、グイグイのね、グイグイの子が最近の世の中には全然いますから、肉食のね子がいますから、そういう子はね、青指さんがちょっと多少アプローチが苦手でもね、そういうところが可愛らしいやんかと。あとまあ、こんな可愛らしくて、そんで童貞、いやもうじゃあちょっとね、さくらんぼ狩り行ってみようかしらみたいな、いただいちゃおうかしらみたいなことになるかもしれませんから、まあだから同時進行でね、ちょっとこの失敗を恐れずに、ちょっとこう踏み込んでみようみたいなね、目を見て褒めてみようみたいなアプローチをしてみようというのと一緒に、このグイグイをね、グイグイ女を待つというのもどうですか。そんなもありじゃないかなっていうところで、 一つよろしくお願いいたしますよと。はい、ということで、お便りはここまでにしまして、まあ、今週はここまでなんですけれども、告知の方をちょっとさせてもらいたいと思いますね。8月の19日土曜日ですね、8月の19日に渋谷ロフト9、去年スーパー漫画クラブのイベントも2回ほどしましたけど、渋谷ロフト9で、怪談イベントやることになりましたね。ずっとやりたいって言ったら怪談のイベントですよね。怪談会もね重ねてきましたから、いよいよ怪談のイベントを渋谷ロフト9でやるんですけれども、まあオープンがね11時半っていうね、夜のスタートが夜の12時ということでですね、オールナイトのもイベントになっておりまして、まあハードル高いよね、オールナイトのイベントってね、来にくいと思います。実際はね、まあ朝までやるというよりかは、まあ2時3時とかまで階段をちょっとねみんなで喋って、でそっから始発まではね、まあ皆さんね、お客さんとか含めてロフトないんでね、お客さんでも喋りたい人とかもおるかもしれないですから、まあまあイベントとかね喋ったりするのは2時間3時間とかにして、であとはね始発までロフトないんで皆さんで飲めたりとかね、お話できたらいいんじゃないかなと。まあその方がね、聞く人もそんなしんどくないと思いますんで、まあそのような怪談のイベントにしようかなと思っておりますね。8月19日、ドキ漫画家だらけの怪談ライブオールナイトというねイベントをさせてもらいます。ゲストというか出演者は、僕とカメントツくんね、漫画犬コンビですね、僕とカメントツくんに加えて富村こたさんという漫画家の方と、あとですね最近ゲストでもう一人加わりましたけど、村田ラムさんというですね、これまたいいですよ、村田ラムさんというですね、漫画家であり、まあ、ルポライターとかね、ライターのお仕事もされてる方で、まあ、樹海に行ったりとかね、ホームレスであったりとかね、そのような話題の得意な方で、まあ、出す本がね、出版社で出せないような内容だったりとか、出したらすぐ発揮になっちゃいとかっていう、相当面白いものを見てきた方ですんで、もうラムさんの話を聞くだけでも、イベントとしては価値あると思うんですけれども、まあ、我々もね、漫画家勢、まあ、みんな漫画家ですけれども、が、まあ、取材の過程とかね、まあ、僕なんか、まあ、怪談会やってますから、まあ、いろんな人に聞いた、ネットではできへん話ね、ネットではできへん、まあテレビはね、おろかそのネットではできないような怪談をね、いろいろできたらいいなと思っております。あとまあ怪談会でさ、たまに入ってるやん、なんかどこどこの場所でってピー入れてみたりとか、場所言わんかったりとかしてますけど、イベントでは言っちゃったりとか見せちゃったりすると思いますんでね、その辺も楽しみにしてくださいということで、8月19日よろしくお願いします。はい、ということで今週以上です。いやーなんかさ、毎回さ一人語りやから15分とかで終わらさなな、短くせななと思うのに30分40分になっちゃうよな。もうこれはもう病気やな、病気や。ゲスト会ももちろんやりますからね、やるやる詐欺してますけれども、やりますんで、これからもお付き合いいただけると幸いです。お便りもお待ちしております。まあもしくは紹介したお便りに対して私はこう思うなんていうお便りもぜひぜひどしどし応じてください。はい、いやグランドキャバレーね、楽しかったですよ。皆さんもね、そういう場所行く機会があったらね、ぜひ行ってみてくださいよ。昭和のね